これをですね、まあ、主な県ということで、その推移を分けてみますと、こんなようなグラフになります。で、これですね、最もこの多い、多かった、一時多かったというのが、こうなんか、すいません、非常に繊細な色使いをしてしまいました。もっとはっきりした色で持ってくればよかったんですが、一番この多いのが、これ山形県ですね。当然、その福島の隣県ということで、非常に多かったと。で、新潟はですね、この線ですね、このグレーの線です。やはり当時は新潟も隣県でしたから、やはり多くの方がいらっしゃっていたと。はい。で、この茶色い線が、これが東京になります。東京はやっぱりですね、集団で団地等に避難された方も多くて、これだけの数と。ですが、一方ですね、この通り、これ一番下、沖縄とか愛媛とかなんですけれども、こういう遠方の県にも避難したというふうに、登録された方々がいらっしゃいまして、全国、都道府県に避難したという方々がいらっしゃいました。で、ちょっとこのおかしなトレンドを示しているのがですね、これ埼玉県なんですけれども、これ公式の統計なんですが、こんなふうにですね、途中でこの2回ほど、なんか変な、これもジャンプがですね、あるですね。で、これなんでこんなことになっているかというと、ここに2017年の新聞記事がございますけれども、復興庁が、先ほどの統計ですね、復興庁が発表していた統計は、これ毎月ですね、都道府県からの報告を受けて発表しているものだったんですけれども、すいません、これ大阪ですね、大阪についての記事ですが、こんなふうにですね、都道府県によっては、その定義をですね、途中でこう変えたり、それからカウントが間違っていたりとかですね、いうことで、こんなふうに大量に集計漏れということが途中で何度かありました。で、この、こう、なんでしょうね、統治するというか、行政の仕事において、この人の数を数えるというのが一番基本のことなんですけれども、当時ですね、やっぱり広域避難をされた方々は、こんなふうにこう自分たちが数えられているのか、数えられていないのかもわからない、存在を認めてもらっているのかもらってないのかもわからないという、非常にこう憤りをこういったこの集計漏れに対して感じていたということは、私も記憶しております。